ようこそゆとの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は10月20日木曜日配信を収録しております。今日の福岡はですね、もうピーカンで本当に天気が良くて秋晴れって感じですね。散歩したい散歩したいです、はい、ちょっと今日はまた仕事の方でバタバタしているので、もう散歩する時間はなかなかあんまりないかなという感じではあるんですけども、皆さんいかがでしょうか。この秋はですね、本当に運動もできやすいしやすいでしょうし、あとはお食事もね、美味しい時期なのですごく楽しい時期なのかなと思いますけども、この日こういう日が長く続いてほしいなという感じですね。はい、今日はですね、何のお話をするかというと、腸についてお話をしていこうかなと思います。腸内環境ですね。一時期腸活って結構流行りましたよね。ここ最近なんかちょっとその腸活っていう言葉はあんまり聞かなくなったような気がしますけども、やっぱり腸活はすごい大切なので、腸に対してですねお話をしていこうと思っているんですが、その結構腸のですね知識の中で意外とこれ間違いに気づいてない方多いなっていうのがあったんですよ。なのでそこをですねお話しして、シェアしていきたいなと思います。まずですね、その腸のよくある間違いということで、善玉菌が多い方がいいというふうに思われる方って結構多くないですか。よく、まあ、その前今までの、そのテレビとかで、善玉菌を増やそうみたいな感じのことがやっぱり多いわけじゃないですか。ただその善玉菌が多ければ多いほどいいっていうわけでもないんですよね。腸内環境っていうのは善玉菌2、日和見菌7、悪玉菌1という割合で生息しているのが一番いいんですけども、善玉菌を2の状態が、例えばそれが3とか4とか、増えていってもあんまりいいことないよということが言われるんですね。なんでかっていうと、善玉菌はですね、その食物繊維を餌としているんですけども、その食物繊維を、ちゃんとこう供給できているのであればいいんですが、それが増えすぎてしまった時に食物繊維の量が少ないと、今度はですね自分の腸内にあるムチンというそのなんて言ったらいいかな、腸内環境を守る、ものがあるんですよ。その腸の壁にへばりついているというか、その腸の壁を守っているムチンというものがあって、それをですね腸内酸その善玉菌が食べてしまうんですね、餌がないから。でそれをなんとか餌にして自分たちの繁殖を促していったりするし、あとは短鎖脂肪酸って言って腸のエネルギーを作ったりとか、ビタミン B 群とかそういったものを作ったりするんですけども、それがですね逆に善玉菌多すぎるとムチン食べ過ぎちゃうんで、これがねあんまり良くないんですね。腸の壁が今度はですね守られなくなっちゃって、いろんなウイルスとか細菌とかがですね腸の中からこう体に侵入しやすいんですよ。はい、まあ、リーキーガットシンドロームとかね、そういったふうに言ったりもするんですけども、それがですね多くなってしまうことで、さまざまな疾患であったり自己免疫疾患につながっていったりするわけなんですね。だからあんまりこう善玉菌をそのやたらめったら増やすもんでもないよっていうことではあったりします。なので結構ですね、ヨーグルト食べよう、発酵食品食べようなどなど結構あるじゃないですか。あとサプリメントでも結構あったりしますけども、それ自体がですね悪いとは言わないんですね。悪いとは言わないんだけども、なんだろうな、そればっかり食べるじゃなくて、ちゃんと食物繊維をしっかり摂ることっていうのはとても大切だよっていうお話ですね。結構ですね、その菌、プロバイオティクスとプレバイオティクスっていうのがあるんですね。でプロバイオティクスっていうのは善玉菌を増やすということになります。なので発酵食品とかヨーグルトとか、そういったものを取っていったりすると菌が体の中に入ってくるよ、善玉菌が入ってくるよっていうふうになったりするわけですが、あとはサプリメントでね、善玉菌を増やすっていうことになりますが、それだけでは便秘改善しなかったりとか下痢もね改善しなかったりとか、あとはまあそうですね、腸内環境が良くなるっていうわけではないんですよ。はい、なので、まずですね、その菌を増やすってことももちろん重要ですけども、まずそもそもその餌となるプレバイオティクス、食物繊維がちゃんと入っているのかっていうことが結構重要だったりするんですね。それがですね、 野菜ですね、海藻、キノコ類、野菜、海藻、キノコ類に多く入っています。はい、なのでそこら辺をちゃんと取るということがとても大切なんですけど、もし生野菜とか、まあ、そういう野菜を食べる時間がなかなかないとか、めんどくさいとかそういうことにあれば、イヌリンっていうサプリメントがあるんですね。アマゾンとかでググ探してもらうとイヌリンっていうのがあるんですけど、まあ、イヌリンとかを粉状のやつを例えば、飲み物とかに入れて、無味無臭なので入れて飲んであげたりすると、それがプレバイオティクスになってくるわけなんですね。まずね、その底の部分が結構重要だったりするんですね。だから食物繊維をちゃんと入れること、そしてその上で、まあ、必要であればプロバイオティクス菌を入れることっていうのをやった方がいいです。便秘、下痢、あとはお腹の不快感がある方に関しては、まあ、そのですね、方法を一回取ってみるといいかなと思います。はい、食物繊維をたくさん入れようということですね。はい、であとは、他の間違いとして、便秘イコール食物繊維が不足しているっていうわけでもないんですよね。便秘イコールその食物繊維が不足しているっていうふうに考えがちなんですけども、これはですね、もちろん便秘は食物繊維が不足している可能性もあるんですけども、もう一つですね、その便秘についてちょっと知っておいてほしいなというのが、弛緩性の便秘というのがあります。この弛緩性って緩むってことですね。これは大腸の動きが悪くなって腸の蠕動運動が十分に行われていないので便が出せないということがあったりするわけですね。これの弛緩性便秘の方はですね、硬い便であったりとかガスが溜まりやすかったり、すっきり出た感じがない、まだ残便感があるなっていう風な状態がある方に関しては、弛緩性便秘っていうのが可能性として考えられます。なので、まあ、この時にですね、その大腸の動きを良くするという方法が必要になってくるわけなので、成長剤とかを飲んでる方ってあんまり良くないんですよ。成長剤を毎日飲んでるっていうのはすごく良くないんですね。大腸の動きをストップっていうか、緩めてしまったりするので、それはあんまり良くないです。ちゃんとねトレーニングをしたりとか、大腸が動きやすくなるように骨盤底筋群をちゃんと動かしてあげるとか、そういったことが必要になります。そして痙攣性の便秘もあります。これはストレスなどによって自律神経が乱されて腸が痙攣して便がスムーズに肛門に進まないということがあったりするわけなんですね。そうするとまた便秘とか下痢とかにもなってきたりするし、あとウサギのような便というふうになったりもします。この場合食物繊維ももちろん必要なんですが、ストレスですね、これをなんとかちょっと改善しない、まあ、改善するというのは難しいけど軽減させなきゃいけないわけですね。なのでストレスを毎日感じてるなっていう方に関しては、何か例えば散歩もいいですよね。散歩でもいいですし、何か別の趣味を作ってみたり、あとはそうですね、山に登る、自然に触れるということはすごくいいので、ストレスを軽減させる方法を取ってあげることによって、この痙攣性便秘っていうのが緩解しやすいということがあります。あともう一つ、直腸性の便秘っていうのがあります。便が肛門付近の直腸まで来ているのに排便反射が起こらなくて直腸に便が停滞してしまうんですね。はい、この場合ですね、便が出にくいとか、行きまないと出ないとか残便感があるということがあったりします。まあ、この方もですね、ちゃんとトレーニングが必要になってきますし、食物繊維、あとは水分とかもね、すごく大切になってはきます。排便反射、あとですね、やっぱりで日常でおならを我慢したりとか便を我慢するっていうことって結構あるじゃないですか。特に女性に多いんじゃないかなと思うんですけども、そういう場合ですね、やっぱりちゃんとそういうものを出す習慣をつけなきゃいけないんですね。我慢しすぎてしまうと、その排便反射っていうのが働かなくなってくるんですよ。なのでそこはちょっとね、気をつけなきゃいけないところです。排便反射、これがねできるように、そういったものを我慢できるだけしないということが、おすすめです。はい、ということで、便秘に悩んでいる方、お腹の不快感に悩んでいる方はですね、今日のお話なんか参考になれば嬉しいなというふうに思います。基本的にですね、やっぱり健康的な食事を生活的に、生活の日常生活でしていることが本当にいいかなとは思いますけども、未精製の穀物、これを拳1個分、タンパク質手のひら1枚分、副菜ですね、野菜、海藻、キノコ類、これを手のひら1杯から2杯分、 これを取っていただくことが、毎食取っていただくことがおすすめです。参考になれば嬉しいなと思います。すごくね、腸の状態って健康にとってめちゃくちゃ大切ですしね、ダイエットにもすごく大切なので、ここはね、何かできることから意識してみてください。はい、というわけで以上になります。お便りいただいてました。お便りの方をちょっとご紹介していきますが、カズさんですね。痛みがあるとそこにばかり目が行きがちでしたが、パーソナルを受けるようになり、根本は別のところにあることを知ることができました。私はきっかけがあったからラッキーでしたが、メディア情報が多すぎて難しいですよね。ゆたさんのこういった配信、多くの方に届けばいいなといつも思います。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり結構ね、いろんなメディアの情報ってたくさんありますから、そして結構部分的な、限定的な情報って非常に多いですからね、なかなかその正しい情報が入ってこないということがあったりすると思います。で、自分の体に合ってるかどうかも分かんないので、やっぱりちゃんとですね、こういう自分の健康を守るとか、ダイエットをするとか、筋肉をつけるということでも、ちゃんとね、やっぱ専門家に頼った方がすごくそこはいいかなと思います。お金はかかるんだけども、ちゃんとそこはね、やってあげた方がすごく僕はいいかなというふうに思います。はい、カズさんありがとうございます。何か参考になればね、これは本当に嬉しいなと思います。はい、内容は以上になります。内容がいいなって思えたらいいねいいね、あとはフォローを押していただくと励みになります。今日もラジオ聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。